怪人二重面相。
少年時代の思い出話も盛んに飛び出しました。
ソウジ君、君はその時分まだ暗夜ができるようになったばかりでね、僕の勉強部屋へ侵入して机の上を引っかき回したりしたものだよ。いつかは陰気壺をひっくり返してその手で顔をなすったもんだから真っ黒な顔になってね、大騒ぎをしたことがあるよ。ねえ、お母様。
お母様はそんなことがあったかしらとよく思い出せませんでしたけれど、ただ嬉しさに目に涙を浮かべてニコニコとうなずいていらっしゃいました。ところがです。読者諸君、こうした一家の喜びはある恐ろしい出来事のために実に突然、まるでバイオリンの糸が切れでもしたようにぷっつりと断ち切られてしまいました。なんという心なしの悪魔でしょう。親子兄弟10年ぶりの再会、一生に一度というめでたい席上へ、その幸せを呪うかのように、あいつの不気味な姿が朦朧と立ち現れたのでありました。聖堂の魔人。
全身鉄か銅でできてるんだってね。この間の晩は裸で現れたって言うじゃないか。
うん、そうだって。おまわりさんが後ろからピストルを撃ったらカーンと言って弾が跳ね返ったって言うぜ。
不死身だね。まるで装甲車みたいな化け物だね。
こんな噂をするものもあります。また別のところでは。
中に人間が入っているのかもしれないが、どうもそうじゃないらしいね。あいつはきっと中身まで機械なんだよ。体の中は歯車ばかりなのさ。その証拠にあいつが現れると、ギリギリと歯車の擦れ合う音がするって言うじゃないか。
自動機械だっていうのかい？だが、そんなにうまく活動する機械人間ができるものだろうか。ひょっとしたら、犯人がどっかに隠れて無線操縦をしているんじゃないかな。
うん、そうかもしれない。何にしても恐ろしい機械を発明しやがったな。しかも、せっかくの大発明をケチな泥棒に使うなんて、実にけしからんバカ者だ。早くひっ捕らえて機械の秘密を暴いてやりたいな。
渋谷の空や花崎さんの庭の池に現れたあの忌まわしい巨人の顔です。
これでまず第一の目的を果たしたぞ。明智の野郎、ざまを見ろ。名探偵ともあろう者が真由美を守ることができなかったじゃないか。
怪物はそんな独り言を言って、部屋にある戸棚を開き、そこに隠してあった大きなトランクを引っ張り出しました。外国旅行用の大トランクです。トランクの蓋を開くと、手足を縛った真由美さんを抱き上げて、そっとトランクの中に入れ、また蓋をして鍵をかけ、それを戸棚の中に入れて戸を閉めると、怪物はそのまま部屋を出て行ってしまいました。トランクは夜になるのを待ってどこかへ運び出すつもりでしょう。ああ、明智探偵は怪物のためにまんまと出し抜かれたのでしょうか。本当に怪物が勝って、名探偵が負けたのでしょうか。いや、まだどちらとも決めることはできません。
登場の奇術師。
一郎さんはぎょっとして何か叫びましたが、猿ぐつわをはめられているので声にならないのです。
ああ、こいつが四重面相だったのか。こうして僕に化けてうちへ乗り込み、みんなに油断させて宝石を盗み出すつもりだな。
一郎さんはやっとそこへ気がつきました。しかしどうすることもできません。ただそこに転がったまま恐ろしい目で相手を睨みつけているばかりです。
しばらくそうして我慢しているんだよ。十時過ぎにはきっと帰ってきて、縄を解いてやるからね。
四十面相はそう言い捨てて、部下を連れて出て行ってしまいました。入り口のドアに鍵をかけたことは言うまでもありません。それから20分ほど経って、あの偽の一郎青年が阿波屋邸に帰り、すみこちゃんに疑われたのです。それからまた40分ほど経った頃、板の間に転がっている一郎さんはドアの外へ人の足音が近づくのを聞きつけました。悪人が帰ってきたのかとじっとドアの方を睨んでいますと、ドアの取っ手の回る音がして、静かにドアが開き、何者かが忍び込んできました。その頃はもう日暮れですから部屋の中が暗くなっていましたが、一郎さんは目が慣れているので大体の見分けはつくのです。